自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。今日私たち皆がここにたどり着けるようにと願いながら説教を始めたいと思います。実は最初に準備した説教が使えなくなったので、別の材料を使って焼き直して説教に臨んでいます。時間があまりなかったのでかなり焦りました。私たちはそれぞれが自分なりの理想を持って生きていると思います。私は昇進学校時代に消灯時間が夜9時半、これがあまりに早いのに不満を持っていました。校長先生が浜崎渡神父様、副校長神父様があの竹人神父様で、なぜこの消灯時間なのかちゃんとした説明は聞かなかったように思います。しかし今ならわかります。昇進学校時代は限られた時間の中でしなければならないことをこなす訓練の期間でした。その証拠に大進学校時代は昇進学校で受けた訓練のおかげで限られた時間の中で果たすべき務めを果たせるようになりました。そして司祭になると昇進学校時代の訓練がいかに大切だったかが分かってきました。司祭になると自分のための時間を取れない場面がしばしば起こります。込み入った相談の電話、教会の代表からの調査、命の危険に関わる病人のために病院を訪ねるなどです。まあ青春会とか谷川病院ならいいですけど、佐世保の防災病院に来てくださいって言われたらやっぱり時間はなくなっていきます。でこうしたことが土曜日に一度に重なっても、それでも主日のミサはやってきますし、説教を準備しなければなりません。特に旅立教会は繰り上げミサがあります。さらにここにお葬式が午後1時から土曜日に入ったりすると、当てにしていた時間を全て諦めなければならなくなります。ここで今週のイエスの招きを重ねて考えるのです。自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。昇進学校時代の私は勉強したい人が思う存分勉強の時間を与えられていいのにと、そういう考えを捨てきれずにいたのです。考えも持ち物の一つです。この考えを捨てなければイエスの弟子ではありえないということです。さらに主体になってくると自分の時間を捨てなければいけない、そういう場面が多々やってきまして、まあそうやってこなされて主体になっていくのかなと思います。親子の間でもこの戒めは当てはまります。子は親の言うことを聞いて当然だという考えをひょっとして握りしめ捨てきれずにいるのではないでしょうか。子は親の言うこと全てを聞くのが当たり前、本当にそうでしょうか。その考えを親が捨てなければ イエスの弟子ではありえないのです。一方で子は親に対して理想を描いているでしょう。現実の親が理想とずれていたりかけ離れていたら親を拒絶すべきでしょうか。むしろ子が親に対して持っている理想を横に置いて現実の親の姿を直視し受け止める必要があります。子が捨てなければならないのはこの場合親に対して持っている理想です。こうしてそれぞれが持ち物を捨ててこそイエスが示す十字架を担えるようになります。私たちは何かを握りしめていたら手は自由に使えず十字架を担うことはできないのです。私たちが背負うべき十字架を背負うために握りしめているものを憎み手を自由に使えるようにしておくのです。日本の教会は毎年9月をすべての命を守るための月間と定めています。イエスがまず先に人類に期待する理想像を憎んで捨て人類のあるがままを自分の十字架として担い守り抜いた方です。このイエスに導かれて私たちも全ての命を守る生き方を特に今月目指していきましょう。命が守られていない状況が一日も早く解消するように祈りを付け加えることにいたしましょう。